ランドコンピュータ IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話はランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月20日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3924東証プライム市場上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
はい、でよろしくお願いいたします。まずこちらにございます会社概要でございますけれども、会長が田村、私が社長を務めております福島でございます。会社はですね、まず売上高は137億円、昨年のですけれども、連結で実績を上げてまいりました。社員数としては560人。会社は東京の田町に本社がございます。で、大阪にも肥後橋に事務所構えておりまして、連結子会社としては2社ございます。で、それで社名の由来になります、ランドコンピューターという名前なんですけれども、もともとですね、学校法人を起源とした専門学校だった会社が企業にスピンオフして会社になったっていうね、ちょっと珍しい会社でございます。理念としては3つございます、2つ上の2つというのはね、社員目線でいった理念でございまして、いわゆる1つ目はお客様の満足度を、追求していきましょうということですね。社員が一人一人で、それには自分たちはリーディングカンパニー、情報技術の矜持を持ってエンジニアとしてやっていくんだっていう意識を一人一人持っていきましょうということで、1番目2番目がエンジニアの目線での理念になります。で、3番目がそういったエンジニアのメンバーをですね、会社がどういう形でサポート、マザーシップとして支えていくかというのを、革新的企業文化の維持継続ということが書いてありますけども、こういったことを理念に掲げた会社でございます。で、こちらはですね、約30年強にわたる、折れ線グラフになります、84年からの、グラフになりますけれども、このオレンジの折れ線グラフが売上高の、推移を表しております。見ていただいた通り、オレンジの、吹き出し、いわゆるバブルの崩壊ですとか、それから2000年に入ると、ドットコムバブルとも言われますけどね、 IT バブルが発生してます。それから当然ながら2008年リーマンショック、こういった時には売上がガタッとやっぱ落ちてるんですよね。お客様のやはりシステム投資に関するお財布の指紋がやっぱり硬くなるということで、こういった時にガタッと売上が落ちてはいるもののですね、見ていただいた通り、緑色の吹き出し、ブルーの吹き出し、私どもやっぱ様々な業用業態変えながらですね、新しいことにチャレンジして今日に至る、そんな会社でございます。直近3年でもですね、M&A をしながら、売上利益に寄与できるようなシナジーを生んだ仲間が増えているということでございます。そして私どもですね、3つの柱がございます。真ん中のブルーがですね、いわゆるシステムインテグレーションといってですね、これがもう創業以来我々がやっている仕事の中身でございます。後ほどちょっとまたご説明したいと思います。で、それに、左側のオレンジ、パッケージベースの SI といって、いわゆるディファクトの世界的に強いパッケージ、それを我々が担いでパッケージの中身を理解して、お客様の業務を理解して、それをソリューションとして提供していく、提供した時に周りに開発が必要になってくるんですね。そういった仕事のことを私どもパッケージベース SI と呼んでいます。それから右側の緑はインフラソリューションと申しまして、アプリケーションを我々作るんですけども、アプリって下のインフラがないと動かないんですね。で、そういったところでアプリ、インフラ挟み込んでお客様に対峙すると、そういった持ち駒というか柱を私ども持っております。で、あと事業の内容はですね、2つに分かれます。間接取引、直接取引というふうに書いてございます。直接取引というのはまさにこう書いてある通り、直接のお客様、これはもう大手様から中小企業、さまざまなお客様がございますが、約3割弱ですね、売上の今直接お客様と取引をしている仕事の中身ということでございます。 で上の間接取引というのはいわゆるここに書いてあるような、まあ、富士通様を中心とした日立様、データ様、さまざまな、これ以外もございますけれども、さまざまな大手のベンダー様との帯のやっぱり安定した仕事ですね。でそういったプロジェクトの中で社員も育てながらということで、そういう安定のところでもやっぱ7割の仕事を持っているということで、やっぱこのバランス経営を非常に私は大事にしたいというふうに思ってまして、この2つのところでそれぞれ伸ばしてきている会社であるということでございます。それから真ん中のブルーのシステムエンティグレーションって何ですかということですけれども、まあ、いわゆるこの左側の上にコンサルティング課題解決からスタートしますけれども、お客様の懐に入っていっていろいろなこう要件を定義するか設計をするか、一番下の、まあ、まさにプログラムを作るところですね。でそれをテストをして動かして運用に回す、まあ、こういったサイクルを回すのがいわゆるシステムインティグレーションという仕事の呼び方をしているところでございます。でこれも一気通貫でね、お客さんの中に入ってしっかり仕事していく、運用まで我々が抱え込んでやっていくという仕事の中身でございます。でそのシステムインテグレーションの中身って、分野はどんな分野で仕事はあるんですかというのがこちらになります。まあ、50%、約売上の半分近くがですね、いずれにしても SI の仕事が大変大きくて、まあ、いわゆる金融、産業流通、公共医療やさまざまな、まあ、我々ゲームは作ってませんけれども、社会インフラに必要とされるようなシステムを作り上げてきている会社でございます。で左側のパッケージベースはやっぱ3割、約3分の1が今売上としてね伸びてきているところでございまして、でアプリを支えるインフラの緑のところも 10% 強あるということでございます。から一つ SI の仕事の中で、まあ、代表的な例をここで挙げさせていただきましたけれども、私どもね3年前になりますけれども、厚労省のワクチンの配送システム、これを私ども作りました。これは見ていただいた通り、左が行政機関、左下医療現場、それから右上も配送業者、右下我々のような対象者ですね、こういったところの支援をするシステムをプラットフォーム上でつないでですね、情報を一元管理できるような仕組みを作ったんですけど、これはやっぱ結構苦労しました。タイムリーに非常に必要とされるものでしたので、結構メンバーですね本当に苦労しながら、後ほど言いますがアジャイル開発ってね、お客様と面と向かって必要なシステムだけを作っていくというね、そういうやり方でやりましたけれども、非常に苦労しながら作ったシステムが我々一つの代表例としてね、まあございます。それから2つ目、まあ、パッケージベース、我々 33% サムネチありますけれども、円グラフは10年前ですけれども、わずか 4% だったんですね。それがもう今では 33% まで伸びて、 4% まで伸びてるということで、いわゆるいかにこの世の中がですね、もうゼロからシステムを構築するのではなく、ディファクトな今あるパッケージを使って必要なシステムだけ、周辺だけを開発していきたいと、そういうような需要が大変強いです。そういった意味もあってですね、この分野が、このオレンジの分野が伸びてきているというのを説明しているのがこの表でございます。で左下スーパーストリーム、これはねキャノン IT さんのパッケージですけど、すでに1万社以上日本ではもう導入されている人給会計のパッケージなんですね。こういった会社も我々 M&A の仲間にも入った会社もそうでしたけれども、まあ、強化をしているところがある、まあ、右側にカンパニー、こう人給大手企業さん使っているところ多いですけど、こういった一例ですけども、こういったものをね我々担いでやっているということでございます。そしてインフラ、まあ、先ほど言いましたけど、アプリが動くにはクラウドってちょっと皆様も聞いたことあるお名前かと、言葉かと思うんですけれども、こういったまあ、グローバルプラットフォーマーですね、マイクロソフト、それからもちろん AWS、Google、こういった会社ありますけれども、こういったところでの仕事へやっぱりどんどんどんどん自分たちの会社の中のシステムをクラウドに乗せる、リフトしていくっていうね仕事が今後も増えていきますから、こういったところでの、まあ、クラウド上での開発をできるエンジニアをまた育てていくということもあるんですけども、ここ中心に、まあ、これまであるネットワーク、まあ、セキュリティ、こういったところも強化して、しっかりインフラが動くようなエンジニア、システムを、ね、提供していきたいというふうに考えております。私の強みですけれども、まあ、4つございます。まあ、50年以上やってるっていうこと、技術力、まあ、学校法人からスタートしてますけれども、しっかりそういった形でやっぱり信用信頼されうる、まあ、歴史の中で裏付けされた顧客基盤を持って、我々進歩してきてると。それから3番目ですけれども、ここはですね3月末の実績ですけれども、1人当たり社員がですね 4.08 資格を持ってます。 これはね IT 資格のみならず業務系の資格も含めてなんですけども、やっぱお客様の目線で課題をやっぱり見てですね、同じ目線で見てお客様と一緒に解決していく、ソリューションを提供していくということをできるエンジニアを育てなきゃいけないということで強化しているところでございますね。我々一社では仕事できません。協力会社様、30社数社ございますけれども、コアパートナー制度を引いて、そういうコアパートナーの会社様も一緒に教育を、弊社の教育を受けながらね、実力をつけてさせているというところでございます。それから強める基盤のところはこれちょっと細かいんですけれども、右側が71年創業ですけど、どんな会社とスタートしたのっていうのが右半分のところでございます。富士通様からスタートしてっていう形でございますね。で左側のところに言いますと、申しますと、メーカー系でいわゆる大手のベンダー様の取引が説明しましたが、約3割の直ユーザーですね。こういった大手のお客様との取引もどんどん広げていきたい。それからパッケージベンダー、ディファクトの強い、世界的に強いパッケージを我々担いでますから、そこを強化していく。それから左下になりますけれども、大手様とのやっぱりパートナー制度で私どもいろいろな認証を受けてますので、そういったところも強みに持ちながら仕事をどんどん拡大していきたいというふうに考えております。それから 4.08 のところで言いますと、これ代表例ですけれども、いろいろな業務分野で IT 資格っていうよりもですね、その業務資格のところを注力しているっていうことをね、ちょっと見せたいテーブルになります。こういったところやっぱりお客様からやっぱ頼られる、信頼できるエンジニアを育てていくということをね、しっかりこういった数値でもデジタルでも見えるような形で
これ確かにすごいですよね。なんとなく IT 資格ばっかりかなと思ったら、うっかりすると簿記だったり外務員だったり金融業務能力検定だったりっていう、いや本当にお客様のところでどんなことがあるんだっていうことが分かる。まさに学校法人がなんか元にあるということも意味合いとしてあるんですかね。
もちろんお客様の知識はかなわないんですけども、できるだけ同じぐらいのレベル目線でやっぱり会話ができてね、いろいろなこちらがソリューションを提供しないといけないので、そこに結びつけるためのやっぱり必要な知識であるというふうに認識して、こういったものをね、もう半年に1回前課長44人僕が一人一人面談するんですけど、各課の資格の取り具合とかで結構細かく大変なんですよね、1週間かけて。そんなこともちょっと注力しながらね、引き続きやっていきたいというふうに考えております。それから一つ技術者認定ということで、富士通さんからちょっといただいたものをね、ちょっとここで発表させていただくとですね、これは22年の暮れなんですけども、これは高度な技術をやっぱ育ててる会社ということで、マスターアワードということで、ね、富士通さんからいただきました。こういったことももちろん第一位いただいたんですけども、あぐらかくことなく、ね、こういったことも我々いただいて刺激を受けながら、さらに上を目指していきたいというふうに考えております。それからあとはこの OSS データベースの技術者ということで、これは本当に必要な、基幹システムや業務システムやるときにデータベースをいじる、触る、作るということが必要なんですけど、オープンソースで非常に必要とされる技術者認定なんですけども、こういった認定のところで我々第一富士通さんなんですけど第2位だったということもあってですね、こういったこともさらにね取れる、ちゃんとした信用できる会社だということを思われるようなことをデジタルでパートナーさんもお客様の見えるような形でね、しっかりやっていきたいというふうに考えております。それからもう昨年度になりますけれども、業績のお話しさせてください。一番左のオレンジが昨年度の3月に占めた時の数値でございます。で一番右側の列がですね、その前の期に比べてどうだったのかということでございますけれども、見ていただいた通り売上に関しては 18% 強から、営業利益、経常利益、純利益に関しては6割ですけれども、昨年度2年前の年度に比べて昨年度はこれだけ伸ばしたということなんですね。でこういったことを発射点にして、この真ん中の対計画って、ね、この2列ございますけれども、135億円の予想を立てましたということですけど、これは12月に発表した数字ですが、この期が始まる4月は124億だったんです。私ども115やったから124ぐらいいくということで発表させていただきましたけれども、非常に社員の頑張りがあって情報修正を2回結局したんですけれども、最終的には左側のオレンジ137億という形で、ね、売上を占めることができました。こういった形になったのは本当に社員一人一人の頑張りもあってですね、私どもが目指すべき道、そういったものをね、割とこうタイムリーな形で私も社員によく発信できたのかなと思っていまして、それを継続やっていきたいというふうに考えております。 で137億の中身、まあ、3つの柱に分けたときにこういうふうになりますということで、まあございます。それぞれの3つの柱伸びてます。やっぱり和島さん言われた通りパッケージベースのところが 20% 超えてますんで、はい、やっぱり一番伸び率としても絶対額伸び率としてもやっぱり伸びたのかなというふうにね。
営業利益率もだいぶ改善してますよね。
そうですね、はいはい、おっしゃる通りでございます。そしてこれが、まあ、営業利益17億3000万弱ですけれども約ですね、そうですね、大幅に伸びた、約4割伸ばしていると思うんですが、まあ、5億円ですよね。この中身としてはやっぱり一番左側のオレンジの列のやっぱり売上増加によるトップラインがやっぱ上がったわけですから、当然絶対額として利益額も上げることができました。当然ながら社内努力、やっぱエンジニアの努力もあってですね、原価率をやっぱり抑えたという形もね、他の言い方をすれば利益率の高いプロジェクトにシフトしてきたと、ね、そんなことを私ども見える化してやってますんで、こういったことが効いて大きく利益を伸ばすことができたのかななんてね思っております。まあ、販管が増加したってちょっとマイナスありますね。これはやっぱり営業部員を増やしているとか、当然ながら教育費もありますので、この辺はマイナスですけども、まあ、プラスの投資という、ね、形で見ていただけたらななんていうふうに思っております。だから貸借対照表になります。こちらはですね、資産の合計としてはですね、3月期末で12億円増やしましたということでございますね。まあ、これやっぱり現預金が増えたことが大きく寄与しているということでございます。まあ、負債の合計もね、買掛金が当然取引多くなってますから、買掛金が伸びたということはまあありまして、まあ、3億円プラスには増えております。ただ純資産の合計としては9億円プラスになっているということもあってですね、非常にバランスの取れた形の貸借表になっているんじゃないかなと思っています。資本、自己資本の比率もですね、まあ、若干ですけれども 1.3% 伸ばして今 66% まで伸ばしている、そんな会社でございます。そしてキャッシュフローなんですけれども、まあ、現金および現金同等物の期末残高が約6億ね、3月期、大きく増えてるんですね。でこれはやっぱり一番大きいのは3つの視点のキャッシュフローございますけども、営業キャッシュフローのところでやっぱり当期純利益が17億円あったっていうのは非常に大きいですよね。左側のこのオレンジ の棒グラフ 11億2500万ありますけれども、ここの中身っていうのはやっぱり当期純利益が大きく増えているということでございます。まあ、当然ながらマイナスの財務キャッシュフロー、配当の支払いが増えちゃったとかもちろんございますけれども、こういったバランスを見ながらとにかく儲かる会社、儲かったものをやっぱ株主様に還元していく会社、そういった性のスパイラルをね回していけるように心がけてまいりたいというふうに考えております。それからビジョン2025です。オレンジの枠ねございますけれども、まあそのオレンジの枠外れた左側に137、こう昨年度の実績が一番右の棒グラフ青ありますけれども、実はですね、私ども当初3カ年計画立てた時に今年度ですね137億をやるつもりだったんですね、中期経営計画では。でも1年前倒しができたんです。この2年間売上で2年連続約2割、それから利益もね2年連続で約4割伸ばしてます。そういったこともあってもっと上目指したいということで、今期の予想、このオレンジの枠の真ん中になりますけど142という形を今期スタートさせていただいてます。で来年度も150のね大台に乗せるということで、こういう計画にちょっとね情報修正させていただいております。そしてまあその今の棒グラフの中身ですけれども、まあ繰り返しになりますけれども、まあ来年150という数値をですね目指して、当然ながら営業利益、経常利益、純利益すべて伸ばしていくという形で、しかししっかりリニアな形での成長をね、ここでしっかり皆様にお約束をさせていただいて頑張っていきたいというふうに考えております。それから重点目標ですね、このビジョン2025を達成するには5つやんなきゃいけないな、大きく分けて5つ必要だというふうに考えてまして、まあ、1つ目が M&A ですね。もう3年前です、インフリー、これはさっきの SAP を専門にやっているコンサル会社ですけれども、ここを我々仲間に入れて強化してます。それからテクニゲート、これは先ほどのキャノン IT さんのスーパーストリームってね、会計に非常に強い1万社以上導入しているパッケージ、ここも専門でやってる会社が仲間に入って非常にいい形でシナジーが出て、こういった2社の売上供与も私ども今受けているということでございます。で今年度はねもう1社 ぜひしたいと、まあ、いろいろ今ちょっと見てるところでございますけれども、そういう M&A でもしっかり継続してやっていきたい。それから提携先は当然50数年やってきてますから、そういったところ進化をやっていくわけですけど、まあ、ちょっとサービスナウっていうね、ちょっと一つ掲げてまして、これはフォーチュン500っていう、まあ、そういう皆さんご存知だと思うんですけども、非常に優良企業の一つに世界的に指定されている会社があってですね、まあ、いわゆる企業のワークフローをですね、それをクラウド上で経営管理効率的に回すっていうパッケージがあって、これが今すごく伸びてるんですね。でこういったところも私ども新たにメンバーをこう布陣を引いてですね、でサービス直したと協業してパートナー化もなりましたし、あと大手のベンダーさんも協業しながら今仕事をどんどん今拡大してる、そんな状況でございます。 DX、これはデジタルトランスフォーメーションの略なんですけども、まあ、一つはセールスフォースっていうね、そういったところもしっかりやっていきますっていうか、丸1番目のところを掲げてまして、丸2番目繰り返しになりますが SAP、スーパーストリビ、こういった我々の強いパッケージベースの開発の仕事をどんどん伸ばしていきたいと思っています。それから丸3番目は直ユーザーも約3割ありますけれども、もっともそういったところの仕事も伸ばしていきますし、インフラのところでいうとグローバルプラットフォーマーの仕事ですね、そこでできる、これ資格も必要だし経験も必要なんですけれども、そういったメンバーの、インフラのメンバーを育てていくということでございます。それから DX のところで、ちょっとここでね、ローコード、アジャイル開発っていう、ちょっと2つキーワードをね、掲げさせていただきましたけれども、まず、丸1、ジェネクサス、これはね、ウルグアイの超高速開発ツールっていうね、まあ、そういうツールパッケージがあるんですが、そういったものを我々取り入れて、開発をとにかく早く確実にやっぱ安く済ます、お客様もやっぱり時間かけて開発してほしくないですから、そういったツールを私ども用いて、ツールの中身も理解してやっぱスキルを身につけて開発していくというメンバーをジェネクサスなんか中心にやってます。同じような手で言うとパワープラットフォーム、これマイクロソフト、こういったところも今メンバーを増やして仕事をできる体制を作っていると。2番目がローコード、ね、アジャイルとかありますけど、ローコードっていうのはいわゆるですね、ソースコードっていうのは我々エンジニア開発するときこう作る書いていくんですけども、ローですからやっぱ低い、できるだけコードを書かないような開発の手法というふうにね、ご理解いただければと思います。つまり、まあ、視覚的なドラッグアンドリリースとかですね、プラットフォームを使うとか、できるだけそういった単純化させた開発の手法というのが今これから伸びてくるということで、この辺の知見なんかも我々非常に力を入れて伸ばしています。でクラウドネイティブ、当然なんかクラウド上ですね、そういったところで開発スキル必要なもの、これまでの開発の手法とは違うので、そういった勉強もしっかりさせていくということでやっていきます。アジャイルっていうのはとにかく早く回すって、先ほどシステムインテグレーションのぐるっと丸いこのサークルをご覧になったかと思いますけど、それぞれの工程で時間を設けてきっちり積み上げで開発をしていくのが今までのシステムインテグレーションの流れなんですけども、ここでいうアジャイル開発っていうのは実装とテストをですね、繰り返し繰り返し繰り返し行っていくんですね。で必要なシステムだけを作るっていう、そういうような、システム手法を言うんですけども、こういった手法がですね、まあ、先ほど のワクチン配送システムなんか、そういったところもやっぱりこれからスタンダードがどんどんなっていくと、まあ、これ全部これになっちゃうわけではないんですけどもね、まあ、バランスを見てですね、伸びる分野もこういったところの手法をエンジニアがやっぱり身につけていくということをしっかりやっていきたいというふうに考えて、おります。生成 AI、 これは AI というのは、ね、あの人工知能です。人工知能の今こういったものの取り組みというのは毎日市場でも、ね、騒がれているかと思いますけれども、まあ、弊社でも、ここに書いてあるような、やはり、まあ、セールスフォース様、サービスナウ様、マイクロソフト、こういったところの、まあ、AI を活用してどういったことができるのかというのをしっかり昨年の秋からですね、もうスタートしてます。でまあ、実績としてはここに書いてあるような、まあ、外部のところではいろいろな会社様と一緒にですね、実績提案モデルなんかも考えながら、まあ、今育てているエンジニアを育てているという実装プロジェクトにも入って実際にやっております。それから私ども社内もでもですね、開発をできるだけ、人工知能にどういったたもの、まあ、プロンプトって言いますけどね、もうかませて反応させて、できるだけ開発を短期間で確実なものにするかって検証を今行ってます。で、まあ、開発手法ちょっと細かくあれなんですけど、まあ、テストとかレビューとか人海戦術でやるようなところっていうのは、AI をかませていろいろな形で簡素化することが必ずできるんですね。 そういったものを我々どういう業種分野でどういうテンプレートを作ればいいのかっていうのも今社内でいろいろ検討してまして、50年以上私も歴史がありますから、いろいろなところでのそういった業務知識も入れながらですね、今検証している。だ、外向きと内向きで AI に関してはしっかり取り組みをすでにスタートしているっていう、そんな会社でございます。
50年やってこられて結構あのノウハウがある中で、あのマーケットでかなり生成 AI のことが話題にはなるんですけども、多分かなりあの使えそうなイメージなんでしょうか。
そうですね、あのやっぱ開発必ずもうこう避けては通れないというふうに思ってまして、で当然ながらそういったところの観測ができたところはやっぱ新しい必要なところのスキルを身につけるエンジニアでそれ持ってきたいんですよね。だできるだけ無駄なところをね AI でできるところはやっぱやっていきたいという思いがありますので、これはもうどこ の, あのベンダーさんも含めてですね、みんな考えていることだと思います。しっかりやっていきたいというふうに思ってます。人材育成、当然ながらこういったデジタル、新しいデジタル技術の資格を特に注力しながら私ども、やってまいります。当然ながら50年やってきた強い分野、金融なんかは今売上でも約4割以上ありますけれども、金融分野なんかもネットバンク含めてですね、そういった重点的な分野で強い、技術者をたくさんこう抱えて育てていくところをしっかりやっていきたいというふうに考えて、おります。そんな金融分野の中でも、例えばセールスフォースのところでも一本、もう大きなビジネスを立ち上げるということでやってますというのが丸一番のところですね。公共分野も非常に帯の長いしっかりした仕事が観光庁の仕事を含めてありますから、丸三番目の富士通様、日立様含めてこういった、大手様とのアライアンスを強化して、仕事を広げていくということをやってます。モダナイゼーションというのは、2000年前後に大手様って割とシステム投資されて構築されてて、もう今四半世紀あたって古くなってきて、でそれをどうしようかっていうのを各企業様今考えているところ でこれまでのものを生かしながら新しい資産を IT 資産を活用して塗り替える、作り替えるっていうことを皆様考えている、そういった仕事をしっかり、拾っていきたいというふうに考えております。私の会社の今適合状況になります。3月31日時点、ということですけれども、流通時価総額1日平均代金売買代金で昨年度まで、少し課題があった状況でございましたけど、今はもう完全に適合しているという状況で、ございます。そして還元政策としてはですね、もう M&A しっかりやっていきます。もう繰り返しになりますけれども、今期も1社どうしてもやりたいななんて思っております。それから配当成功 50% 以上ですね、これ掲げているように、純利益の半分以上は必ず株主様に還元するんだという思いでね、やってまいります。そしてここに書いてあるように折れ線グラフ、51.1% ということを予想で書いてありますけれども、これは見直しはもう業績の動向に見てですね、随時やっていきたいというふうに考えて、おります。配当成功も本日 4.4% ぐらいですね、そんな今状況でございます。そして絶対額に関してもこう、この10年こういった形で、上場ということも経てなんですけども、ステップワイズですけれども、絶対額の方を、増やすことができて、さらに上を目指してね、参りたいというふうに考えて、おります。それからサステナビリティのところになりますけれども、ここはもうグローバルスタンダード17項目の中で私も7つ、注力してますということで、ございます。でこれはちょっと長官図というかな、こんな取り組みをやってるっていうことになりますけども、詳しくは今の7つの中でね、まとめると、気候変動の対応ということで電力使用、LED 全部入れてますし、ゴミの分別なんかもしっかりやってます。資格も 4.08 取ってます。それからダイバーシティ、LGBTQ しっかり対応してますということです。健康優良法人も認定いただいてますし、人間ドック、それからインフルエンザの接種なんかも全社員、無償で受けさせてます。こういったビジネスパートナー様の取引もさらに進化させていきたいというふうに考えております。これ私どもの、ブランドプロミスですけれども、解決策を想像し続ける IT パートナーということで、お客様としっかりこれからも伴走してまいりたいというふうに考えて、おります。最後ちょっと早口になっちゃいました。以上でございます。ありがとうございます。
ここまでは株式会社ランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924プライム市場上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんでした。どうもありがとうございました。
ランドコンピュータ IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上場、 ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。